はようございます。金光教の時間です。シリーズ昔々障子と敷居、朗読は杉山和子さんです。
昔々ある町に花という娘がおりました。花の家は呉服商を営んでおり、気難しい変わり者の父親と母親の三人で暮らしておりました。ある日、花は町を抜け峠を越え隣の村の外れをふらふらと歩いておりますと、粗末な家の前で一人の老人と出会いました。老人は花を見とがめて声をかけました。娘さんや、だいぶ疲れておるようじゃが、ちょっと休んでいかれんかな。花がふと目を上げてみますと、その老人は白髪で、おまけに白いあごひげを長く伸ばしており、まるで仙人のように見えました。
はい、
と花は小さな声で答え、老人の持ってきてくれた水を一息に飲み干してしまったのです。
どうなされた?
と老人は聞きました。花はしばらくためらっておりましたが、
考え事をしながら歩いておりましたら、こんなに遠くまで来てしまいました。どうしたらよいのかわからないのです。あなた様が決めてくださいますか?
はて、
と老人は言いました。
私でわかることでしょうか?
はい。私は死んでしまおうか、家出をするか、どちらを選んだらよろしいのでしょうか。
花は真剣に聞きます。それを聞いて老人は大層驚きました。そして、まず死ぬのは良くないと思い、とっさに、
では家出をしなさい、
と言いました。すると花は、
ありがとうございます。
とお礼を言って、またふらふらと山の方に向かって歩き出しました。老人はまたまた驚きました。
なんとせっかちな娘さんだ。
と思い、あの山道には近頃追いはぎが出るという噂を思い出して、後を追いかけました。
娘さん、ちょっとお待ちなさい。やはり家でも行けません。
すると、花の大きな目から涙がポロポロっと落ちました。ややあって、
それでは、私はどうしたらよいのでしょうか。あなた様の家に置いてくださいますか。家のことは、炊事洗濯何でもいたします。
これを聞いて老人はさらに困ってしまいました。
一体どうなされたのですか。
と聞きますと、
私のお父っつぁんは、近所の人も呆れるくらい口やかましい人で、私やおっかさんに毎日ガミガミと小言を言っております。今日も何か気に入らないことがあって、また小言が始まりました。そして終わりに、お前をそろそろ嫁入りさせねばならん、というのです。あの変わり者のお父っつぁんのことだから、この分だとどんなところに行かされるのか。それで、私は家を飛び出してきました。
ほほう。
嫁入り先のお方がお父ちゃんのようにガミガミと小言を言うお方だと嫌ですから。
これを聞いて、老人はしばらくの間、あごひげを引っ張りながら考えておりましたが。
あなたの家には、障子と敷居があるでしょう。
はい、
と答えますと。
それで障子と敷居が合わなくなったら、どうします?
それは、どちらかを削ります。
それでは今度、敷居を親に例えて、障子は子供に例えて考えてみましょう。親である敷居を削るよりは、子供である障子を削る方が早いでしょう。この例えのように、まずは自分が相手に合わせるのです。そうすると、互いに円満に行けるということです。どうですか?家に帰ってやってみませんか?
あのお父っつぁんにですか?
どうしてもダメな時はまたいらっしゃい。家出のお手伝いをしましょう。
それでなんとか花は納得して家に帰りました。
それからです。花は毎日のように、
障子と敷居、障子と敷居、
とブツブツとつぶやいて家の仕事をしておりました。そうしましたら、父親の小言が少なくなったような気がします。
あるとき、障子と敷居、とつぶやいている花の様子を
父親が聞きとがめて尋ねました。それで、花は老人から聞いた話を父親に伝え、
お父っつぁんの思いに私の思いを合わせるようにしたの。
と言うと、父親は何か心に思ったようで、いつものように小言を言いませんでした。
それから数日後、
お前の嫁入り先を決めてきた。
花は恐る恐る聞きました。
私の嫁入り先はどんなお方なのでしょう。
それは隣町の気立ての良い小物屋の息子でした。そうして嫁入り道具に店一番の美しい着物を持たせてくれましたと。おしまい。
障子と敷居。朗読は杉山和子さんでした。
焦らず慌てず先を楽しみに。金光教は全国各地に1500の教会があり、いつでも皆様のお話やお悩みを聞かせていただいております。金光教についてお知りになりたい方や、お近くの教会をお探しの方、ご意見ご感想は金光教のホームページからメールをいただくか、または郵便番号 719-0111 岡山県金光町金光教本部ラジオ係までお便りをお寄せください。今日も放送を聞いていただきましてありがとうございました。どうぞ良い一日となりますように。